夢かなプレイガイド。
さて久しぶりのプレイガイドですね、
久しぶりだね、
はい、今回はですね、ちょっとなんと純ちゃんがおすすめの、
今日
お休みですが、ある理由によりおすすめしたいということで、
はい、
ある舞台の公演情報をいただいております。さて今回ご紹介させていただくのは、
はい、
あきら座さん、
あきら座さん、
はい、とおっしゃる劇団さんの5月13日から公演を開始いたします、はい、モテる裁判リバイバルという作品です。
お、
はい、このあきら座さん、
はい、
どういった経緯なのかは分かりませんが、実はこの、ね、モテる裁判というのは、どうやらこのあきら座さんの第7回公演なんですって。今回は7回目の公演なんですが、今回のこの作品モテる裁判が初演旗揚げの時にやった作品をもう一度やるという復刻版だそうで、新たな共通点を迎えてもう一度やるということで、予告編がね実は YouTube に上がっていて、そうなんですよ、その割と長い6分ちょっとあるがっつりした予告編なんですが、なんとそこになんだか知ってる人が、
なんか結構ねがっつり映ってるんですよ、
がっつり我らが滝沢純さんがですね、ちょっと冒頭いらっしゃるんですよね。おや、まあ、別にこの芝居に出てるわけじゃないらしいんですが、PV にはちょっと出てるんだよってことで、ぜひ PV もご覧いただきたいと思います、さてどんなお芝居かと言いますと、モテる裁判リバイバル、あらすじをいただいておりますのでちょっとご紹介したいと思います、
はい、
ネタ探しのために裁判所に出入りしていた週刊誌記者魚住明はそこでとある裁判を取材することとなった、都内で恋愛セミナービューティーラバーズアカデミー通称 BLA を主催しているジャスティン・ビバ、
は
い、ジャスティン・ビバ
なんか
聞いたことあるな、ジャスティン・ビバが生徒たちから詐欺罪で訴えられた民事訴訟裁判である、裁判もの、
ね、
まあ、モテる裁判というね、タイトルですから、原告側の福山田正治は、
これもまた
福山田正治、福山田正治は新人弁護士持田敷子と裁判に臨む、一方被告側のベテラン弁護士宮部は原告に対して厳しい質問を繰り返す、福山田の友人沼口真也、ぽっちゃりパブのママ、ぽっちゃりパブのママ、ぽっちゃりじゃなかった、ぽっちゃりパブのママ、大城恵、BLA の副代表松岡亮、不思議少女安藤夢の証言により、勝敗は一進一退のまま原告と被告の最終弁論へ、さあ裁判に勝つのは果たしてどちらなのかという裁判もの。
なるほど。
そしてですね、今回ちょっとね、はい、面白いチケットの買い方がありまして、これ、まあ、最初にお伝えした一人、あきら座の第7回公演の旗揚げ公演の再演なんですが、これ初演の時もこうだったのかどうかは分からないんですが、これ実は座席が裁判官席と傍聴席の2種類あるそうです。どういうことだろうと思ってちょっと公式サイトを、ね、見てみたんですよ。あきら座さんで、ね、検索すると出てくるんですが、そのあきら座さんっていうのがちょっと漢字が難しくて、モテる裁判で検索した方が出てくるかも。モテるのモテがカタカナで、ルーがひらがなで、裁判は普通に裁判で、検索するとあきら座さんの、ね、ホームページが出てくるんですが、そこの今回の公演の詳細ページ見ますと、そう、裁判官席と傍聴席っていうのがね、どういうことだろうねって、
なんか
裁判だからなんかちょっと不思議な作りなのかなって。しかもね、この裁判官席と傍聴席では、なんかそれぞれからしか見られない部分がありますって書いてあって、どういうこと、舞台の作りとしてどういうことって思ってたんだけど、なるほどって思いました。図解がございましたね、なんかね、ステージが真ん中にあって、その両サイドにお席がある、でそのね、感じらしくて、だからじゃあ舞台を横から見るという感じになるんですよね。で裁判官、その舞台上でももちろん裁判官側のお席だから、裁判官側のお席と傍聴者側の席で見る、本当にリアル裁判の状態で見れると。
そうだよね、
だから多分あれでしょうね、この感じを見ると原告側と検察側みたいな、弁護士と検察側っていう本当にステージの作りで、マジでリアル裁判の状態で見れるという、
しかもそれを裁判側からも見れるってことだよね。その
どっちかから見るかによって、まあ、もちろん横から舞台を見ることになるわけで、どこかは死角になっちゃうので、これはもしかすると、裁判官側席からと傍聴席側と2回見てくださいということですかね。
おそういうことですね、
っていうことなのかなって思いました、さてさて、気になる舞台ですねっていうところをお届けしてくれてインフォメーションしたいと思います、まずこちらがですね、会場が少し変わっておりまして、新宿にあります眼科画廊、新宿眼科画廊のスペース地下さんで行われます、これ別に眼科があるわけじゃないです、 なんか調べたところ別に名車さんがやってるわけではなく目にいい場所ですよっていうことで、なんか不思議な、普段はギャラリーとして使用されてるそうなんですが、
なるほど、
でもお芝居でもたまに、うん、使用されてるらしく、だからなんかいわゆる演劇用の小屋ではないので不思議なちょっと作りになるのかな、
うん、
でもなかなか雰囲気のあるところみたいです。新宿眼科からスペース地下にて、日程は5月13日金曜日から5月15日日曜日までの3日間なんですが、はい、公演時間がですねちょっと不思議なことでございますよ、うん、まず5月13日金曜日初日でございますが、はい、金曜日は夕方5時、うん、17時からと、さらに夜8時20時から2本ございます、はい、そして翌日14日土曜日はお昼13時16時19時の3公演。
おお、すごいね、3回公演すごいな
と思いました。そして日曜日5月15日日曜日最終日は、はい、お昼13時と夕方16時から、
はい、
なので3日間ですがギュッと詰まって1、2、3、4、5、6、7公演、うん、すごいですよ ね、
すごいね、
このスケジュール。私はもうこのスケジュールを見た瞬間、うん、役者として死ぬ
公演時間がね、
でも上演時間は80分予定しており、でも80分あるってことはさ、まあまあでございますよ、
うん、ね、お客さんの入れ替えもあるから、 その間の時間としたらすごく短いよね。
すごいねと思って、うん、そしてチケットは一般発売前売りは3000円、当日3500円、
はい、
小学生以下は無料、
お、
学割もございます。学生証を当日提示していただいた方は2500円で見られます、
うん、
さらにさらに、うん、こちら1回見ていただいて、うん、半券を持ちいただくとリピート割として2500円、学割の値段で入れますよという、
ということはやっぱりこれは
1回見てほしいですよね、うん、
それぞれの
側から見てほしい。だから多分公演もたくさんやるんだと思う。ちょっとでもたくさん見てもらいたい。もうだからね、うん、もう何だったらね、もう夕方の回見たらもうそのまま次夜行っちゃいましょうみたいな、うん、
向き変えて違う席に行ってみましょう。
あ、じゃあもう、あ、じゃああっち側からもう一回見るわみたいな感じ、うん、でも金曜日も2回やるっていうのを私初めて見たね、う
ん、金曜日しかもさ夜、
そう、夕方5時と8時なので、ね、これはねお仕事、まあ、もちろんお休みの方は5時からゆったり見ていただいても構いませんし、うん、お仕事ある方も8時からフラット、新宿なんでね、うん、都心なんでね、お仕事帰りとか行きやすいんじゃないかなと思います、ね、
お仕事あると夜8時からだと確かに
間に合うから行きやすいね。だいたい7時とか6時とかだと微妙に行けないかもってないけど、うん、8時だと確かに行けるなと思います、うんうん、で土曜日は1時4時7時と3本、はい、うん、いやこれだんだんテンション熟成して、うん、こんだけ凝縮してやると初日初演と千秋楽はだいぶ変わったことになるでしょう ね、
ね、
いやこれはこうなってくるとですね、初日ぐらいに1回、まあ、どっちか裁判官席か傍聴席で見てですね、うん、中日ぐらいにですね反対側の席から見てですね、うん、さらに最終日はもう両方見たらだいぶ楽しめるんじゃないかなと何回見る
んだよね。もうだってこれだけ回数があるから、
ね、だいぶ
いける、
ね、ほとんど多分、うん、おそらくこれは役者の皆さん出はけとか全くなく、うん、本当にガチでその場で裁判をやるという設定なんだなと思うので、いやこれはなかなか試される。私役者だったら、いや一回もはけないでずっと、しかも両サイドから見られるって、
うん、両側からさ見られる
半端ない緊張感ですよ、ね、これはね、しかも、うん、多分ギャラリーという、うん、ところなので、うん、おそらくそんなに役者さんとの距離離れてないです。すごい間近で本当にその席にいるように見ていただけると思うんで、これはなかなか面白い見方が、新しい見せ方です ね、
ね、ちょっと見てみたいね。
役者としては本当嫌ですよ、
うん、これ
両方から見られるとか本当ね、
う
ん、気が抜けない、
そうだよね、
気を抜いちゃいけないんだけど休まる時がない、しかもずっと出てるじゃん、多分喋らない時もずっといるじゃん、もうきついそれ、
そうだよ、ね、もう多分最初から皆さん出て最後までそのままっていう感じなのかなと思われるの で、ね、
そのわけでなかなか面白い舞台となっております、
はい、
ぜひぜひ純ちゃんが出ており予告編 YouTube でご覧ください、はい、公式サイトの方からもリンクされております、はい、改めてモテる裁判リバイバル2016年5月13日から15日まで、13日金曜土曜日曜の3日間7公演でございます、はい、お席は一般発売前よりは3000円、当日3500円、小学生以下は無料、学割は2500円、リピート割引は2500円でございます。チケット予約は公式サイトの方から予約フォームへのリンクがございますので、はい、ぜひぜひそちらご覧ください。
はい、
というわけ で、 がっつりプレイガイドを差し上げさせていただきました、
はい、
ぜひぜひ皆さん見てくださいね。というわけで夢かなプレイガイドでした。
はい、はい、私のおすすめ、
はい、
はい、身近にということで身近に
久しぶりだね、このコーナーも、
ね、久しぶりだね、
なんかおすげえいっぱい調べてくれるしおりさん本当に
調べるの好きだからさ
調べる間だな、
ね、調べる間なんです今ね、ちょっとハマってるものが、
はい、
マヌカハニー、 お、なんかね
マヌカハニーでもブーム割と前だ
な、
今さら
そうみんなに言われて今さら
今マヌカハニーもうみんなちょっと忘れたぐらいだよ
そうらしいんだよね、
もう今違うものに言ってる、
そう言ってる、私今さらハマって、うん、いやマヌカハニーなんかニュージーランドのあのマヌカの木というものから取れる蜂蜜らしいんですけど、うんうんうんうん、なんかすごくいいと効果がたくさんあるっていうので、うん、実際食べてみました。私飴のになったものを食べたんですけど、
あキャンディー私もこの間いただきました。美味しかった
です。どうだった味？
マヌカハニーってさもっと癖が強いって聞いてたから、うん、もっとなんかえぐみというかあるのかなって思ったんだけど、あれすごい美味しかった。
でしょ、
レモン味がついてるからかな、うん、でも蜂蜜もすごい美味しくて
食べやすかった
んで、これだったら食べれるなって思いました、
うん、そうなんですよ、マヌカハニーね、あのピロリ菌とか消化性潰瘍とかの胃腸に、
マヌカハニーってハニー大体みんな何を狙って食べるもんなんだろう、う
ん、なんか喉とかなやっぱり、なのかな、
私も最初喉で、うん、なんか喉痛めたりする時、うん、いいよって蜂蜜 100% のやつとかをよくいただいたりしたり、そうそう、私も自分で買ったり舐めたりしてるんですけど、うんうん、
なんかねマヌカハニーは抗菌作用とか殺菌作用があ
でも蜂蜜そうね、うん、殺菌作用あるからいい、うん、なんか逆に赤ちゃんとかにはあげちゃいけないですよね、
そうそうそう、これなんか1歳以下の子には食べさせないでくださいっていうのは、
ちっちゃい子には毒になるから、うん、食べる、大人はいいんだけど大人はね毒素いっぱいあるから
そうね毒素ね、うん、そうなの、なんかこれを飲んでじゃない、食べてから、うん、ちょっとね胃腸の調子が
胃腸は良くなるの、
そう、ね、穏やかになった気がする、
初めて聞いた、
でもねまだ2週間くらいだから
毎日食べてん、1日1個とかあるの、
なんか、ね、でも割とお高めなので
だよね、割とお高いんでしょ、おいくら万円、
なんか一箱なんだろう、
ね、なんかどれぐらい入っていくらなんです、
持ってきたんだ、
あるある、
ね、100g で多分サイトによって1,200〜1,300円から1,500円とかそれぐらい
結構するねやっぱり、うん、
なのですよ、
100g で何粒ぐらい入ってるんだろう、でも結構ぎっしり入ってるの、
結構入ってます、
あもうそのまま
個包装に入ってるので、ね、食べやすいから私は朝と帰りと食べるように
してます、あ1日2回摂取、
うん、2回、私ちょっとね作りが雑で袋同士がくっついてたりとかするんです
よ、あでも20個、うん、20個ちょいぐらいかね、
うん、うん、ね、その喉のところ喉の面でもなんかいいって、うん、まあ、蜂蜜はねいいって言うので、うん、
胃腸に効くのいいね、
うん、いいでしょ、
いいの、
うん、これ舐めてちょっと胃腸調子良くなるんだったら続けてみようかなと思ってるので、
しおりさんは割と胃腸を壊してるからね私もまあそうなんですけど、
そう
なんです、それを聞いて私も少しちょっと気になるなって思って、うんうん、蜂蜜はね、うん、体にもいいです
し、いいので、いやちょっと継続してね試して、はい、でまた効果があれば報告をしたいと、
出したら入れれなくなっちゃった
後でしまうよ、
ありがとうね、優秀だったという
はい、ということで
今回のおすすめは、はい、しおりさんのおすすめはマヌカハニーでございました、はい、これ商品写真後でブログでアップいたしましょう、
皆さん気になったらぜひお試しを、
美味しい食べやすいマヌカハニーだと思います、うん、ということで、はい、私のおすすめ今回はマヌカハニーでした、ありがとうございます、はい、お別れの時間が近づいてきました、そこで私の告知をいくつか、
はい、
まず5月7日土曜日にディープレットナイト、またニコニコ生放送がございまして、多分私も出ています、多分じゃないけど
多分なの、
でまあ、最近ちょっと扱いが本当にひどいので、はい、皆さんコメントで応援本当によろしくお願いします、ね、私をいじって遊んでいるのかみたいな本当ひどい状態でございます、
ね、
そして自由の翼の続報でございます、はい、5月22日阿佐ヶ谷ドラムさんで行われるボーカロライブ、
あ前回の
回ですね、はい、前回、はい、出させていただきました、4月に出させていただきましたイベントの続編がありまして、はい、こちら今回もまた自由の翼で出演したいと思います、はい、そしてさらにその1週間後5月28日土曜日もサツキの夢という、これは台東区の方で行われる、
はい、
イベントなんですが、うん、今回ね自由の翼で音楽劇旅の行方をさせていただいた時の主催としてさ、うん、はい、していただいた上野地域コミュニティさんの主催イベントでございます、はい、ぜひぜひこちらまた詳細は自由の翼のブログや私のブログの方でインフォメーションしたいと思いますので、こちらもチェックお願いいたします、
はい、
そして番組では皆様からお便りを募集しております、夢かなプレイガイドでは舞台やライブの公演告知、今日のね明里さんみたいにガンガン告知
しますので、
ガンガンもう全然私たちに関係なくてもどんどん送ってください、はい、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめものも募集しておりますよ、はい、そして夢かな神社では巫女が帰ってき次第ですが皆さんの叶えたい夢を大募集中です、
はい、
巫女がね今お休みですが、うん、いろいろ頑張っております、
今ね力蓄えてるはずなので、
そう祈祷していただきます、 私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です、はい、お便りは夢かの専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@pfri.net まで、
はい、
何も起こらなかった。夢かのツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。
はい、
詳しいご案内は夢かなのブログ、
はい、
夢かな、
うん、
情、あれ、
どうした、
放送局情報局って言おうとしてあれって思って、夢かな放送局放送日誌をご覧ください。
はい、どうしたどうした。
インターネット放送局ビフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございますので、
はい、
こちらもぜひ、なんか近々新番組がまた出るかもしれないなっていう話、
ね、そんな噂もね、
チラチラって聞いてるから、
うん、嬉しい情報ありますね。
他の番組もぜひぜひ聞いていただいてね、うん、
はい、
楽しんでいただければと思います。さてさて、
クリア
してまいりました、はい、この放送はインターネットラジオ局ピフリネットより、本日は私ワンコと山本しおりの2人でお送りいたしました。
はい、
次回更新日は5月9日です。
お、
もうゴールデンウィークも明けてる、
明けて、ね、
かな、
うん、
うん、明けてるな、うん、連休ボケのところをまた皆さん聞いてくださいね、うん、というわけで次回までどうぞお楽しみに。お便りもいっぱいお待ちしております、はい、感想も